魔法工房ですわ。
わーい、海だ海だ、わーいわーい海海海、わーいわーい。
ゆらぎ様、水に浸かるのは今は膝下までで、腰まで座分するのは水着に着替えてからにしてくださいまし。
わかってるよゆかり。
あらあら、あんなにはしゃがれて、まるで子供みたいですわね。ゆかりお嬢様、ゆらぎ様は正真正銘子供でございます。
わかってますわ、そんなこと。
にしても今日は本当にいい天気になりましたわね。青い空、白い雲、目の前に広がるブルーオーシャン&ホワイトビーチ。やはりオフの日はこうでなくてはなりませんわ。ん？やけに綺麗なビーチだけど、なぜ他に人がいないのか、ですか？
ふふ、それは当然ですわ。何せ、この辺り一帯は我が北条家の所有地ですからね。選ばれたごく一部のものしか入ることができないプライベートビーチ。この美しい砂浜を踏めること、それ自体がステータス。琴音様の提案とゆらぎ様のお誘いがあったとはいえ、こうしてバカンスに同行できたことを心から感謝してもらいたいくらいですわ。
ゆかりお嬢様、そのセリフは少し成金衆がいたします。
心、それはそうと、
ランチの用意整いました。
あら、もうこんな時間？
道理で小腹が空くはずだと。
ゆらぎ様、お昼の時間ですよ。水遊びはやめてそろそろ戻ってきてくださいまし。
はーい。はー、楽しかった楽しかった、ご飯ご飯
ゆらぎ様ったらすごい勢いで戻ってきていますわね。
到着到着。にしても今日はバッチリ晴れたよね。こんなに気持ちのいい日なんだから、小町も近くにいるならこっち来ればよかったのに。
小町様は本日は仕事の依頼を遂行中とのことです。
なるほどね。じゃあ小町の分までゆらぎたちがたっぷり遊んじゃおっか
そうですわね。それではまずは戦前の腹ごしらえ、ランチにいたしましょう。
うん、そうだね。
な、
ん？どうしたの、ゆかり？
ゆらぎ様、まさかとは思いますが、そのお召し物の下は。
え？あ、うん、暑いからね。
な、
それにここは誰も見てないし、悪い人は一人もいないから大丈夫だよ。
そういう問題ではありません。
ふっふっふっ、甘い甘い、角砂糖やつりコーヒー。ゆかりは甘いな。ゆらぎが何も考えずにこんな格好してると思ってるの？
な、ということはやはりその行動の裏には深いお考えが。
うん、暑いからね。
はぁ、心、かしこまりました、ゆかりお嬢様。
やだー、着たくない、つけたくない。
いけません、ゆらぎお嬢様、レディーたるもの、ちゃんとお履きになってくださいませ。
やだ、暑いのやだ、締め付け嫌い。
わがままをおっしゃらないでください。まったく、ゆらぎ様の天真爛漫さにも困ったものですわ。え？三人はいつもこんな調子なのか、ですか？
あ、そんなわけありませんわ。せいぜい
週に一回くらいですわ。
それではバカンスを楽しんだところで、 気持ちをしっかり切り替えてレッスンに入りますわ。前回は受け取ることについて学びましたが、今回はその反対の要素、与えることについて学んでいきます。潜在意識や成功学の世界では与えるという概念はとても重要で、これがないと成功は引き寄せられないと言い切る人もいるくらいですからね。例えばギブアンドテイクという言葉はギブ、与えるが言葉の先にありますし、呼吸という単語は息を吐いてから吸うという意味でできています。つまり物事を受け取るにはまずは先に出さなければいけないということですわね。人間関係もそうですが、自腹を切って人におごる人は人気者になりますが、ケチで誰にもおごらなかったり、他人や組織の金を使っておごる人間はみすぼらしく器が小さく見えてしまうのは、この与える力について無知だからですわね。もちろんこれは何でも無尽蔵に与えればいいと言っているわけではありません。呼吸が吸うことと吐くことのバランスで成り立っているように、全てを与えすぎてもおかしくなりますし、全てを一方的に受け取るだけでもダメということですわ。全てはバランス、受け取ることと与えることのバランスはとても大切ですから、このレッスンを通してあなたの形質をさらにいい方向へと変化させていきましょう。今回のレッスンですが、与える行為に慣れるためにいくつかのイメージトレーニングを行っていきます。これを行うことで与える行為に対しての抵抗感を減らし、他者に与えることで自分も豊かになるという感覚を養い、その結果として自分は他者に与えられる豊かで素晴らしい存在だという自己肯定感や自尊心を強めていきます。イメージによるこうした予行演習はとても大切で、これができていないといざ本番では全く動けないことも多いですからね。ですからイメージトレーニングと侮らずに本気で集中して来たるべき時に備えていきましょう。与える力を養うにあたってはいくつかのルールがありますので先に伝えておきます。1、与えた富がより大きくなって帰ってくるとイメージすること。最初のうちは難しいかもしれませんが、まずはそう思い込むことが肝要です。このイメージは基本であるとともに奥義ですね。他人に何かを与えるときにこのイメージを自然に思い浮かべられるようになると、あなたの豊かさはどんどん進化するはずですわ。2、ケチケチせずに大盤振る舞いして豊かさは無限だと理解すること。物事をゼロサムゲームのように捉えないということですわね。誰かが得をすれば誰かが損をするという認識をすると、心はどんどんと貧しくなっていきますからね。事実この世界の富は常に生産され増加しています。ですから足りないという感覚を持たないよう気をつけてくださいね。3、本当に大事なものまで明け渡さない。これは2の考え方の補足になりますが、いくら富が無限とはいえ、あなたにとって大切なかけがえのないものまで捧げる必要はありません。例えばあなたにとって大切な気持ち、恋人からの贈り物、家族との思い出の品など、こうした替えのきかないものはあなただけの宝物として大切にしてあげてくださいな。今話した3つを意識してレッスンを行うと良い感じですわね。このレッスンを行うことであなたは与える力を獲得し、その結果としてあなたのカリスマは輝き、より多くの豊かさを受け取るための 器が大きくなっていくはずです。今作は前作の受け取る心と対になる内容ですから、心マスターサイド M 一貫の習得が前提となっています。もしも学んでいないようでしたら、急いで身につけてきてくださいな。それではレッスンを始めますわ。まずは自宅や寝室などの静かで落ち着ける場所についてからリラックス。呼吸を整えてレッスンに集中できるよう気持ちを整えてくださいな。いい感じに気持ちが整ったところで、与える力を鍛えていきます。この力を養うにあたっては、以下の4つの要素を利用していきましょう。1、知識の力、知恵や情報を与える。2、物質の力、物やお金を与える。3、心の力、思いや感情を与える。4、トータルイメージ。この4種類を使ってレッスンを進めていきますわ。まず1つ目は知識の力。これは他人に対して有益な情報や知恵を与えたり、ノウハウやアイデアを与える内容ですわね。知識や情報というものは現代では非常に価値が高く、これ自体が大きな武器になります。そうした強い力を他人に与えることで、あなた自身の与える器を鍛えていきましょう。まずはイメージの中で、あなたが知識や情報を与えてもいいと考える人物を思い描いてくださいな。この相手は信頼できる人物、好きな人物であると好ましいですわね。間違っても不誠実な相手を選ばないよう気をつけてくださいな。相手を思い描いたら、その人物に対してイメージの中で知識を与えていきます。具体的には、相手に有益な情報やノウハウ、立ち回りや今後必要になる知識を相手に教えているシーン。あなたが相手に知識を授けて、相手がそれを喜んで受け取った姿、あなたに感謝している姿などを思い描くといいですわ。しばらくイメージしてみましょう。イメージをしながらそのまま聞いてください。この時のポイントは、相手に知識を伝える時に惜しいと感じたり、もったいないと感じたりしないよう、できるだけ心よく与える意識を心がけてください。他者に与える時にしみったれた与え方をしたり、ケチってしまうと逆にうまくいかないこともありますからね。気前よく知識や知恵を与えて、相手がそれを受け取って心から感謝をして、あなたに敬意を払ったり恩を返してくれる、そのような 素敵な流れをイメージすると良いでしょう。それではしばらく時間を取りますので、イメージしてくださいな。次は物質の力。物やお金を与える器を養っていきましょう。具体的なイメージとしては、他人に対して物質的支援をしたり、金銭の支援や寄付をしたり、身近な範囲で言えば仕事のために機材を買ったり、自分への投資などもこの範疇に入りますね。ポイントは、物やお金を送り出すときに出したものが何倍にもなって戻ってくるというイメージを持つこと。例えばお金なら、自分が支払ったお金が仲間を引き連れて何倍にもなって帰ってくるイメージ。購入した機材により仕事がはかどり、お店が繁盛するイメージ。送ったお金で相手が成功して、その豊かなエネルギーや感謝の気持ち、お金のパワーがやがてはあなたの元へと戻ってくるイメージ。自分に投資した勉強の費用、購入した書籍、セミナーに払った金額があなたをさらなる高みへと引き上げて、その結果として大きな富となって帰ってくるイメージみたいな感じですわね。それではイメージの中で気前よくお金を支払って、与えたもの、与えたお金以上の内容があなたの元へと返ってくることを意識しつつ、気持ちよく与えていきましょう。3つ目は心の力になります。これは感情のパワーを相手に与える内容で、応援や好意、感謝の気持ちなどを送る感じですね。例えばあなたが相手を称賛することで、相手のセルフイメージが高まり成功する。そして成功した相手があなたに感謝をする。あなたが送る声援の力で相手が魅力的に輝いて成功して、あなたに感謝の気持ちを返してくる。 あなたが相手に感謝するから、相手もあなたに感謝の気持ちを返してくる、などですわね。あなたが相手にいい感情を送ることで、相手もあなたを好意的に見てくれる、鏡のようなものですわね。こうした事例を参考に、イメージした相手に好意や応援、感謝の気持ちを送り届け、相手から同じようにポジティブな感情が送り返されてくる情景をイメージしていきましょう。それでは最後は総合的な内容を行います。あなたが送り届けた豊かな知識や物資、思いによって多くの人が豊かになり成功する、その成功したパワーが何倍にも豊かになってあなたの元へと戻ってくる、これはちょうどあなたが預けたお金が大きな利息をつけて戻ってくるようなイメージですね。あなたは喜んで他者へと与えて、相手もそれでうまくいき、その感謝と成功のパワーが再びあなたの元へと戻ってくる、そんなウィンウィンの流れ、ポジティブで大きな循環をイメージすると良いでしょう。あなたが与えたものが循環して豊かになり戻ってくるイメージを壮大なスケールで思い描きつつ、その流れに身を浸して受け取っていきましょう。いいイメージをしっかりと描けたようですわね。それではこれで与える力を養うトレーニングは終了ですわ。目をつぶって集中した状態から力を抜いてリラックス。 今行ったイメージを自分の中へと染み込ませて、他人へ惜しみなく与えることができる偉大な自分のイメージを持ちながら、気持ちを緩めてしばらく休憩してください。じっくりと気持ちを緩めたところで、大きく一回深呼吸。目をゆっくりと開けて、これで与えるレッスンは終了ですわ。今回は受け取るレッスンよりも少し難しい内容になりましたが、バカンスでリフレッシュしたこともあり、かなりいい感じに学べたようですわね。それではまとめの座学になりますが、今回の内容で一番注意すべき点は、与える物事のボーダーラインですわね。まず1つ目、与えることを躊躇してしまう場合、これは単にケチな性分だったり、しみったれた性格が与えることを邪魔して、その結果として豊かさを享受できないというケースですわね。この場合にはとにかくレッスンを繰り返して貧しい意識を打ち倒し、人に与えられる豊かな意識を大きくしていくことが肝要ですわ。2つ目、潜在意識的なブレーキ。与えるときに気持ちが躊躇する場合、それは無意識化のシグナルかもしれません。こうしたシグナルが発せられた場合は、それを相手に与えてはいけません。心理的ブレーキが発生した場合、大抵は潜在意識がその人にそれを与えてはいけないと伝えている警報だったり、あなたにとって非常に重要で他者に渡してはいけないものだったりするケースも多いです。こうしたシグナルを感じた場合、無理に与えても意味がありませんし、状況が悪くなるパターンも多いですからね。ですから、与える時に躊躇するようなものは人には与えず、与えてもいいと感じるものだけを気前よく分け与えていきましょう。何が与えていいもので、何が与えてはいけないものかを理解していく。この理解が進むことで、あなたの心はさらに洗練されたものへと変化していきますわ。その他の注意としては、与える相手の優先順位も考えておくといいかもですわね。与える行為は素晴らしいとはいえ、縁もゆかりもない人にいきなり大金を渡す、こうしたやり方は完全に間違った使い方と言えますわ。成功学でもよく言われていますが、成長の意思のない堕落したものに時間やエネルギーを費やすよりは、やる気があって行動できる人へリソースを割く方が健全かつ公平であるのは言うまでもありません。その意味では、あなたは与えることだけでなく、取り巻く人間に関しても優先順位をつけていかなければいけませんね。このあたりの考え方はおそらく次回にレッスンする予定ですので、楽しみにしていてくださいな。日もいい感じに沈んできましたし、今日のレッスンはこのあたりにしておきましょう。
お疲れ様でした、ゆかりお嬢様。ご夕飯も入浴の準備もすでに整っております。
さすが心ですわね。さあ、それでは別荘に戻りますわよ。
せーの、
でででー、
次回の
心マスターサイド M は
ギョーン、ジャキーン、
感謝の優先度、もしくは制約、 決意の力をお送りいたしますわ。
それは本当かな？
おそらく多分ですけども。
それじゃ次回もお楽しみに。
それでは与えるトレーニングを始めますわ。まずは呼吸を整えて集中力を増していきましょう。気持ちが集中したところで、最初は知恵や情報を与えていきますわ。イメージの中であなたが好ましいと思う相手に素晴らしい知識や知恵を授けてあげましょう。次は物やお金を与えていきます。あなたが惜しみなく分け与えることで、あなたの富がさらに拡大して戻ってくるイメージを描いていきましょう。次は思いや感情を与えていきます。あなたが好ましいと感じる相手にポジティブな気持ちを送ることで、相手も同じようにあなたにポジティブな反応を送り返してきます。 最後はトータルイメージ。あなたが快く送り出した知識や知恵、お金や物、気持ちが大きな流れとなり、外の世界にポジティブな流れを作り出し、巡り巡ってあなたの元へと戻ってくる。そんな大きな循環をイメージして、その中に身を浸し、豊かさを受け入れていきましょう。とても良い感じですわ。この音源は短時間で効果的に与える力を育成していきますから、時間があるときにまめに聞いておくことをおすすめいたしますわ。